14章1節から11節です。
第2サムエル記14章1節から11節。第2版をお持ちの方は501ページ。第3版をお持ちの方は547ページとなります。聖書を朗読いたします。第2サムエル記14章1節から11節。セルヤの子ヨアブは王がアブシャロムに敵意を抱いているのに気づいた。ヨアブはテコアに人をやって、そこから一人の知恵のある女を連れてきて彼女に言った。あなたは喪に服しているものを装い、喪服を着て、身に油も塗らず、死んだ人のために長い間喪に服している女のようになって王のもとに行き、王にこのように話してくれまいか。こうしてヨアブは彼女の口に言葉を授けた。テコアの女は王に話したとき、地にひれ伏し礼をしていった。お救いください王様。それで王は彼女に言った。一体どうしたのか。彼女は答えた。実はこの私はやもめで、私の夫は亡くなりました。この橋ためには二人の息子がありましたが、二人が野原で喧嘩をして、誰も二人を仲裁する者がいなかったので、一人が相手を撃ち殺してしまいました。その上、親族全体がこの橋ために詰め寄って、兄弟を撃った者を引き渡せ、あれが殺した兄弟の命のためにあれを殺し、この家の世継ぎをも根絶やしにしようと申します。あの人たちは残された私の一つの火種を消して、私の夫の名だけでなく残りの者までもこの地上に残さないようにするのです。王は女に言った。家に帰りなさい。あなたのことで命令を出そう。テコアの女は王に言った。王様、刑罰は私と私の父の家に下り、王様と王位には罪がありませんように。王は言った。あなたに文句を言う者がいるなら、その者を私のところに連れてきなさい。そうすればもう二度とあなたを煩わすことはなくなる。そこで彼女は言った。どうか王様、あなたの神主に心を止め、血の復讐をする者が殺すことを繰り返さず、私の息子を根絶やしにしないようにしてください。王は言った。主は生きておられる。あなたの息子の髪の毛一本も決して血に落ちることはない。この箇所より、仲裁する者がいなければと題して、小沢牧師より御言葉を取り付けていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは御前に招かれ、あなたの御言葉を慕い求めております。主ご自身があなたの民たちを顧みてくださり、あなたご自身が今命の御言葉を豊かにお語りくださいますよう、ここにあなたのご栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日のところに入る前に少しだけあらすじを振り返ってまいります。ダビデの長男はアムノンでありました。で、そのアムノンはある時、血のつながっている妹タマルに恋をし、いろいろな計画を練って、結局 く力ずくでこのタマルを恥ずかしめてしまいます。で、ダビデの三男であるアブシャロムはタマルからこの事件のことを聞きまして、まあ、当然のことですけれども、まあ、アブシャロムにとっては兄にあたりますこのアブノンを憎んでいきます。ですぐにその行動を移す行動を起こさずに2年間チャンスを伺いまして周到な準備をした上でアブシャロムはこのアムノンを殺してしまいます。で、まあ、もちろんそれでただで済むはずはありませんからアブシャロムは報復を恐れまして、まあ、自分の母親の実家に逃げ込んでしまう、まあ、それがこの13章の最後までのところのあらすじでありました、まあ、一言で言えばダビデという王様の一族の中で、まあ、殺し合いが起きてしまったということであります。まあ、日本でも、皇族という人たちがいまして皇族の人たちのいろいろなあれやこれやというんでしょうかそういうものが、まあ、ゴシップのネタになって週刊誌を騒がすということがあります。まあ、それと同じようにイスラエルでもこんな事件が起きたわけですから、まあ、大騒ぎになったはずであります。で、当然人々はいろんな意見を言います。で、おそらく人々はこう言ったんだろうと思うんですね。立法には何と書いてあるか。で、立法を開きますと民数記というのがありまして、皆さんの修法のアウトラインの一番上側先頭のところに書きましたが民数記の35章18節に、まあ、非常に分かりやすく書いてありますが殺人者は必ず殺されなければならないと書いてありますね。人を殺した者は当然その犯人は死刑にすべきであるということが民数記に書いてあります。なので人々は民数記にこう書いてあるではないか、まあ、アブシャロムが妹タマルのことで兄であるアムノンに腹を立てたということは、まあ、それは理解できるけれども、だからといって兄であるアムノンを殺してよいはずはない。立法に書いてある通りに殺人者は必ず殺されなければならない。ダビデは王としてこのアブシャロムを死刑にすべきである。おそらくそういう声が出てきたはずであります。で、この人々の声はダビデの耳にも届きます。当然です。で、ダビデは何らかの判断をすべきになります。まあ、殺すか殺さないかは別にしてもとにかく何かの判断をしなければいけないのですが、じゃあダビデは何かをしたかと言いますとしなかったんですね。13章の38節でアブシャロムはゲシュルに逃げて行き3年の間そこにいたと。つまり3年間何もしなかった、逃げてしまったのでダビデが手を出せなかったということではないですね。呼び出せばちゃんとアブシャロムを連れて来れるような位置にありますのでやろうと思えば何でもできる。けれども3年間何もしなかったんです。さすがにダビデの側近はこのことを、まあ、心配し始めまして、まあ、ヨアブという一番の側近がいましたがこれは何とかしなければと気がつきます。それが14章の1節にあります。セルヤの子ヨアブは王がアブシャロムに敵を抱いているのに気がついたと書いてます。で、皆さんの日本語訳では敵意を抱いているって書いて訳しておりますけれども、原文を見ますとですね、これはちょっと、どうかなっていう、まあ、私の考えですけれども、ちょっと思いまして、原文にふさわしい訳し方をするならば、これもアウトラインに書きましたが、王がアブシャロムのことを気にしているのに気づいた。という方が素直じゃないかなと思います。おそらく英語の聖書でも多分そういう訳をしていると思います。 敵意とまではいかないですね。気にしている、あるいは心がそちらの方に向いているという感じでしょうか。で、確かにダビデは自分の長男アムノンを殺されてしまったのですから、何ということをするんだ、長男ということはもうアムノンは世継ぎと見られる立場だったんです。ダビデの次の位置にいた、そういう世継ぎを殺したのですから、ダビデが、何も思わなかったはずはない。もちろん怒りはあったんだと思います。ですから敵意を抱いていたというのは間違いじゃない。しかし一方、アブシャロムはやっぱり自分の息子であります。たとえ兄弟を殺すような息子であったとしても、やはり父親としてアブシャロムを愛している。後にこの、アブシャロムとダビデの関係、非常に複雑なものになって、結局最後アブシャロムは死んでしまうんですが、ダビデはもうその時泣きに泣くんですね。それくらいアブシャロムを愛している。つまりダビデは何とかしなきゃいけない。人々の声はアブシャロムを殺せという声なんです。けれども一方、やっぱりアブシャロムを愛しているという、その2つの間で身動きができなくなっていた。それで3年経っちゃったというのが、事情であります。しかしそれだけではありません。もう一つ、なぜダビデが動けなかったのか、理由があります。そもそも、なぜこんな事件がダビデの子供たちの間に起きていくのか。アムノンが妹タマルを辱める。アブシャロムがアムノンを殺す。元をたどれば、自分に関係が、ダビデに関係が。ダビデはかつてバテシェバを奪ったんです。人の妻を奪った。で、そのバテシェバの夫ウリアが邪魔になって殺したということをかつてダビデはやっております。息子たちがやっているのはこのダビデと同じことであります。そのままダビデの罪を繰り返しているだけです。で、ダビデはそれが分かっている。後ろめたさがあるので、自分からこうすべきであるとか、ああしなさいということは言えないんですね。そうこうしているうちに3年の月日が流れます。それで世間の噂がもう消えていって静かになるわけではないんです。ますますこう世間の人たちは何もしないのかということで怒り始めます。このままいけばダビデはもしかしてこの王座から引きずり落とされる可能性さえ出てくるわけです。それでヨアブは心配するんです。なんとかしなければ。で、側近ですから、王様、このままでいきません。こうすべきでありますとこう、ヨアブは忠告する立場にありますけれども、けれどもヨアブはやはりダビデの罪のことも知っておりますから、簡単に忠告はできない。それでどうしたかというと、今日出てきます。このテコアというところから、ある一人の知恵のある女性を連れてきまして、この女性を通してダビデに語らせるという、ちょっとこう遠回りな方法を取っております。で、ヨアブは、このテコアのから来ました女に対して、喪に服しているものを装いなさい。つまり家族が死んだという、そういう黒服、今で言えば黒服ですね、を着て、そして、やつれた格好をしてダビデのところに行きなさいというわけです。で、何を言わせるかと言いますと、自分の夫は死んでしまった。で、二人の息子がいて、どちらかがその、家を継ぐはずだったんだけれども、その二人の息子が仲が悪くて喧嘩をして、もう一人の兄弟を殺してしまったんだ。それだけでも大変なことなのに、もう一つ、 困ったことは親族がこのことに口を出してきて、兄弟を殺すようなやつは生かしてはおけない、あいつを引きずり出して殺してしまえ、殺すべきであるというようなことを盛んに言い始めている。もしそんなことをしてしまったのならば、自分はいてどうなるんだ。自分は夫を亡くした上、息子たちをも奪われてしまう。夫の名を継ぐ者がいない、夫の名を継ぐ者がいなくなってしまうということを訴えて、ダビデにこのことを正しく裁いていただきたいのだと訴えます。で、これはすべて作り話というか、まあ、ヨアブがこう言いなさいと言わせた作り話であります。で、このテコアから来ました女性はすべて演技でやっているわけです。実際にこういうことが起きたのではなくて、作り話で演じております。一言で言えば、王様の前で嘘をついているわけです。で、嘘がバレれば、ただでは済まない。まあ、悪意があるとみなされますと、まあ、当然命の危険があります。ヨアブがこのことを計画したわけですから、ヨアブの責任は重大であります。で、テコアからの来ましたこの女性も、ヨアブからこういうことをしてほしいのだと言われたとき、おそらく相当迷ったと思います。いや、それはちょっと命がけの話じゃないですか、そこまでしなきゃいけないんでしょうかということで悩んだんだけれども、しかしヨアブも、そしてこのテコアの女性も、やはりこれはこうしなければならないのだと確信してやっていきます。もともとこのアブシャルムの問題はダビデ個人の問題であったのですけれども、もはや個人の問題じゃない、イスラエル全体の問題になってきたんです。このまま何もしないでいくならば、神の正義はどこへ行ってしまうか、このイスラエルはどうなってしまうのだという、その人々の不安がもしかするとこの神様の怒りを引き起こすかもしれない、そうやってイスラエルは滅ぶかもしれないという、その不安にまで直結していくわけです。テコアから来ましたこの女性は命を懸けてダビデの前にひれ伏しました。そして二つのことを訴えてまいります。一つ目は六節にあります。六節を読みいたします。このはしためには二人の息子がありましたが、二人が野原で喧嘩をして、誰も二人を仲裁する者がいなかったので、一人が相手を撃ち殺してしまいました。で、これ作り話だと言いましたが、何の根拠もない作り話ではなくて、あ、これは誰のことを言っているのか、私たちはすぐピンとくるわけであります。ダビデの二人の息子、アムノンとアブシャロムのことを、まあ、やんわりと指摘している。で、アブシャロムがアムノンを殺したということを、まあ、名前を出さずに言っているわけですね。で、大切なのはここで、なぜこの兄弟同士で殺し合いをしたのか、まあ、その理由は書いてありませんけれども、でも、この女性が指摘していることに注目したいと思いますね。誰も二人を仲裁する者がいなかったと書いてある。喧嘩をしたので相手を殺しましたとか一言で言うんじゃなくて、仲裁する者がいなかったのでこういう結末になってしまったのだという言い方をするんです。つまりこれはどういうふうか、ダビデの話にこれを移し替えていきますと、タマルが恥ずかしめを受けて、それを聞いたアブシャロムがアムノンを憎んで、 そのことに最初に気がついたのは側近のヨアブであります。このままではいつか殺し合いになるだろうとヨアブはやっぱり心配したんです。でその時に手を打って打っておけばよかったんですが、ダビデは何もしなかったんですね。アブシャロムが計画を持ち出してきました。パーティーを行いたいんです、ダビ自分の父親の息子たち、つまり自分の兄弟たちを全員、招いてパーティーを行いたいんですが、お父さん許していただけますかというようにこうアブシャロムが相談しに来た時です。でヨアブは分かりました。直感で分かった。あ、これは何か良くないことを計画している。アムノンをそこに呼んでアブシャロムが殺そうとするのではしているのではないかと分かっていたんですが、ダビデはあ、いいよやっていいよというこの許可を出してしまう。でその結果やっぱり心配していた事件、殺人事件が起きてしまった。あの時ダビデが何とかしておけばよかった。ヨアブでさえ分かっているんですが、ダビデが何にも気がつかなかったはずはないんです。父親としてあるいは王としてアムノンとアブシャラムの仲裁に入ってこのことを別の方法で解決すべきであったんですが、何もしなかった。テコアから来ましたこの女性はそのダビデが何もしなかったということを暗に批判しております。それが一つ目の訴え。じゃあ二つ目の訴えは何か。それは11節にあります。どうか王様、あなたの神主に心を止め、血の復讐をする者が殺すことを繰り返さず、私の息子を根絶やしにしないようにしてください。このテコアの女性の親族たちはこの母親に向けて、お前の息子をよこせ、あの息子を殺すのだと、まあ、要求したのですが、つまりそれはダビデのことにまた言い換えますと、兄を殺したアブシャロム、アブシャロムは死刑にすべきであると人々が言っている。イスラエルの人々はもう そうすべきだと全員が言っている。しかしそれではダメだ、そうしてはいけないのだ。たとえ兄弟を殺した息子であったとしても、その息子を根絶やしにしないように、つまり殺されないようにどうか王様から命令を出してほしいのだと訴えるんです。これを聞いていたダビデ、どうしたか、どういう判決を下したか。ダビデはこの女性の訴えを認めます。まあ、この時点ではまだダビデはこの女性が演技をしている、作り話を語っているということに気がついていないんですね。そしてこの話が自分の息子たちのことを言っているのだということにはどうもまだ気がついていないようであります。そのままこの女性の話を鵜呑みにいたしまして、ダビデはあ、それは良くない、あなたの親族に対して息子を殺さないようにと命令を出しますよと約束したんですね。ああ、ダビデってこう優しい人なんだ、だねとか、なんかこう皆さん思うかもしれませんけれども、実はこれは考えなきゃいけないことがここにたくさん出てきます。ダビデはこういう殺してはいけないと親族に命令を出しますよと言ったんですが、じゃあ民数記のあの立法はどうなるんでしょうか。殺人者は殺されなければならないという立法がきちんとあるんです。あの立法は無視してよいのでしょうか。 いや、かわいそうだからこの女性はもう一人息子しかいないんだよ。立法がどうのこの以前にかわいそうなんだから、そんなことはもう言うんではなくて、やっぱり殺すのじゃなくて生かしておくべきでしょうという、まあ、人間的な判断でダビデが決断したのか。もしそうであるならば、聖書はいらないことになる。聖書に厳しいこと書いてあるからけれども、いや、かわいそうだからやめましょうよというんであれば、聖書いらないんですよ。ダビデは聖書を無視したということなんでしょうか。いや、そんなはずはない。何かの裏付けがあってダビデはこういう判断をしている。そしてテコアの女性もある根拠を持ってこの自分の訴えは正しいのだと言っているんですね。何が根拠で、ダビデはこの女性の訴えを認めたのか。あるいはこの女性は何を根拠にして自分の訴えが正しいのだと言っていったのか。それを見なくてはいけない。実は調べていきますと、ダビデ自身がかつて自分の口で語っていたんです。いつダビデが言っていたか。この、私の息子を根絶やしにしないようにしてくださいというこのことと関係していることなんですけれども、少し時間が遡りまして、かつてというかまだダビデがサウルから命を狙われていた頃の話であります。ですから、まあ、かなり数十年時間が遡りまして、まだダビデが若かった時の話であります。で、ダビデはそのサウルから逃げていますから、ホラー穴に隠れていたんですね。で、そこへたまたま自分の命を狙っているサウルが通りかかりまして、まあ、サウルが用を足すためにホラー穴に入ってきた。それが入ってきたホラー穴がたまたまダビデと部下たちが隠れているホラー穴に入ってきたんですね。で、サウルは一人だけ、武器も持っていない。もうあの部下たちはこれはチャンスだ、サウルを殺すチャンスだと言って、ダビデに許可を求めてですね、ここでサウルを殺しましょうよと言うんですが、まあ、ダビデはもちろん悩みました。殺したいという思いがあるけれども、いやいや、サウルは油注がれた王であるから、たとえどんな私自分の命を狙うものであっても殺してはならないと、まあ、言って部下を押しとどめたんですね。で、何にも知らないサウルはホラー穴から出ていきまして、まあ、歩いていた。で、ダビデはホラー穴から出てきまして、後ろからサウルを呼ぶんです。王様。で、びっくりしたのはサウルでありますね。なんでお前がここにいるんだということも。実はこういうことが今起きたのですよということで、ダビデは、まあ、サウルに言うわけですね。そうしましたら、まあ、サウルも気の小さい人だと思うんですが、今自分がそういうふうにもう死にかけていた、もしかして殺されていたのか。ダビデがそれを止めたというのかということを聞いたときに、まあ、サウルはやはりその時やはりダビデがこのイスラエルを継ぐものであるということをどうも感じたようなんですね。ダビデの力というものをサウルは感じまして、まあ、その時サウルはダビデに、まあ、約束させたことがあった。自分がこれじゃあもうダビデにいつか殺されるかもしれない、そういう心配をしたときに、サウルはダビデにこうお願いをいたしました。これが皆さんのアウトラインの下の方にありまして、すいません、これ誤植っていうか私の打ち間違いでありますが、第2サムエル記って書いてますが、第1サムエル記の24章、21節、22節ですね。第1であります、に訂正いたしますが、そこにサウルがダビデに何を誓わせたのかが出てます。 まあ、一言で言えば、私の名を私の父の家から根絶やしにしないようにしてほしいって書いて、言わせたんですね。もうダビデの力がますます強くなっていく。もしかして、いや多分おそらくダビデはこのサウル家を潰してしまうだろう。普通だったらそういうことをするから、頼むからそういうことはしないでほしい。お前がダビデがイスラエルの王となったとしても、サウルの家は残してほしいのだとお願いしたんです。まあ、ダビデこれを聞いて多分複雑だったと思いますね。自分の命を狙っていながら、自分の立場が弱くなると、いやお願いだからダビデさん、私の家を潰さないでくださいとコロッと変わるわけです。しかしダビデはこのサウルからのお願いを聞きました。サウル誓ったんです。絶対にあなたの家を根絶やしにするようなことはしません。で、実際ダビデはその通りにしていくんです。サウルの家を残していくんです。で、これはこの時はサウルの家とダビデの話であります。けれどもサウルの家を残すということは他の家のことにも当てはまるんです。サウルの家を根絶やしにしないであるならば、このテコアの女性が訴えていることもここに当てはまってまいります。いや、そのまま言えばダビデの家にも当てはまるわけです。ダビデの息子たちを殺してしまったのなら根絶やしになってしまう。かつてダビデがサウルに誓った言葉が自分に跳ね返ってまいりました。誓った以上守る必要があるんです。なのでダビデはこの女性の訴えを取り上げて認めていきます。しかしこれで全ての問題が解決したわけではありません。まだ問題が残っております。矛盾が生じてしまったんです。民数記によれば殺人者は殺されなければならない。人を殺した犯人はやはり死刑にしなきゃいけないのだという、そういう立法がある。一方ダビデはイスラエルの子孫は絶対に根絶やしになってはならないのだと誓ったんです。どちらが優先するか、まあ、聖書にはこういうふうに矛盾するようなことがこう必ず出てくるんですね。一方では殺しなさい、で一方ではいや殺してはならないのだという二つの御言葉があるとき、これをどう解決するか。ダビデは自分の誓った言葉の方が優先するのだと判断いたしました。その理由は何でしょうか。理由がなければこれはそういうことで言えないんです。理由があるから根絶やしにしないという方を優先する。その理由はこのテコアから来ました女性が自分の口で言っておきます。やはり知恵のある女性と書いてあるというのはすごいと思うんですね。この女性はヨアブから一連の話を聞いたとき、この問題の核心はどこにあるのか、まあ、いろいろと問題はあるんですね。アムノンがああいうことをしなければよかったのにとか、いろんなことが言える。しかしどこに最大の核心部分があるのかということをこの女性は見抜いているんです。どこにあったのか、それはこの女性が訴えた一つ目の言葉の中にきちんと示されています。先ほども申し上げましたが、なぜこの兄弟は殺し合いをしなきゃいけないのか。もちろん仲が悪かったという理由はあるけれども、そこに 誰も二人を仲裁する者がいなかった。だから一人が相手を撃ち殺してしまったのだと説明しています。これがこの問題の核心部分です。アブシャロムがアムノンを殺してしまった。いや、もちろんそれは殺すということは良くない、それはアブシャロムは悪いだけれども、もしそこに仲裁する者がいたならば、こんなことにはならなかった。いわばアブシャロムも被害者であるという訴えなんです。あの時仲が悪かったという、そういう時に仲裁者がいたならば、こんなことにはならなかった。そこに仲裁者がいなかったという理由によって、民数記の立法ではなくダビデの誓い、息子を根絶やしにしてはならないという原則が優先されるのだと言っている。まあ、皆さんはそんなことあまり聞いたことがないので、というか私もここを準備する中で、実はここがポイントなんだということに気がついた、ちょっと意外なというか驚いた、ですね。このテコアからやってきました知恵のある女性、頭良かったんだな、すごいところに気がついたんだな、それを根拠にしてダビデに訴えていったのかと、感心するかもしれませんけれども、頭が良かったという話じゃない。実はこの箇所から私たちに大きな恵みが教えられてまいります。私たちはアブシャロムのように実際に自分の兄を殺すようなことはなかったかもしれませんけれども、いつも言います、心の中で何をしているか。聖書に呪ってはならない、かえって自分の敵を祝福しなさいと言われているんですが、とんでもない、自分の敵と思われる人物を呪っております、憎んでおります、仲が悪くなっているんです。実際に手を下すわけではありませんが、心の中で何度も殺しています。昨日も殺した、今朝も殺した、もうよく自分の心の中を覗いていけば、そういうことの連続であります。心の中で人を憎み殺しているならば、それは罪であります。民数記によれば全員死罪に当たります。けれども私たちは殺されずに済みました。どうしてか、その時、そこにはイエス様が私たちを救ってくださっているのだからという、そういう理由がすぐに来るんですが、実はもう一つ理由があった。今日の箇所から、あなたが誰かを憎んでいた時、あなたには仲裁するものが実は必要だったけれども、あなたには仲裁する者がいなかった。あなたが心の中で誰かを憎み、誰かを妬み、誰かを殺したとしても、あなたには仲裁する者がその時いなかったんだ。そのことによって私たちはすぐには根絶やしにはされないんです。不思議な理由であります。でもそう言ってくれるんですね、神様。殺した者は、人を殺した者は死刑であるということを一方で言いながら、いや、でもあなたには仲裁する者があの時いなかったんだということで、別の道を備えてください。 あなたがもしそのまま死刑になったならば、あなたの名を継ぐ者がいなくなる。あなたは殺されてはならないのだ。そう言ってくださるんです。あの時仲裁者がいなかったから。この二つ目の原則、殺されてはならないという原則を私たちに当てはめてくださるんです。じゃあ仲裁者は今いるんでしょうか。かつてはいませんでした。しかし今は与えられました。私たちの主であるイエス・キリストが仲裁者となってくださいました。そしてこのテコアから来ました女性はダビデの前にひれ伏しました。地に頭をつけてお願いしたんです。どうか殺さないでください。それと同じように私たちの仲裁者となってくださった主はまるで地に頭をつけてお願いするかのように、この罪人である私たち人間を殺さないでくださいとお願いしてくれた。それで私たちは救われている。アブシャロムもこの後死刑ということではなく呼び戻されているんですね。でダビデのそばであなたは住みなさいということで解決されている。まあ、もちろんその後また別の問題が出るんですけれども、アブシャロムは助ける。まあそれはよい、ああ助かったんだ。このテコアの、まあ、ヨアブが考え、そしてこのテコアから来た女性が演じたこのことによって一人の命が助かったんだ。それでイスラエルの人たちも、あこれでダビデは判断したんだねということを見た。そこまでは良い。じゃあ神様の正義はどこへ行ったんですか。ですか。民数記の殺人者は殺されなければならないというあの立法はどうなっちゃうんですか。優先、あっちは優先度低いから無視したということなんですか。人を殺したという罪は水に流されてなくなっちゃったんでしょうか。そんなはずはないですよ。もしそうだというなら神様の正義は曲げられたままになる。アブシャロムが兄アムノンを殺した、その罪はどこへ行っちゃったんでしょう。根絶やしにしちゃいけないから殺しちゃダメなんだ、あの時仲裁者いなかったからね、まあかわいそうだからという、ただそれだけの話になる。やはり誰かが制裁を受けなきゃいけない。罪は罪なんです。もしアブシャロムの罪が何もこのまま取り扱われない、裁きを受けないということであれば、あまりにも不公平なんです。まあアムノンもあまり良いことをしたというわけではないか。アムノンも、まあ、殺されたとしても、ああ、かわいそうにね、って終わり。いや、最もかわいそうなのはタマルなんです。人生を全部壊されてしまう。何も回復されないままになります。神様は不公平な方じゃない、公平な方であります。必ず罪の裁きをなさいます。どうやってこのアブシャロムの罪は裁かれているのか。主が仲裁者となって父なる神と私たちの間に入って、頭を地面にこすりつけて、どうかこの罪人であるこの者を殺さないでくださいと言ったとき、もう一つのことを申し上げた。この罪人、この者の罪を私が身代わりとなって引き受けますから、この者を裁くのではなく、私を裁いてください。そうやってこの方は十字架に挙げられていきました。この方が十字架に挙げられて裁かれたとき、神様の正義が完全に取り戻された。 神である方がご自分の命を捨ててくださったことによって私たちは神様の前に出ることが今許されております。どんな道を通して私たちは今救われたのか、ただ単にかわいそうだからねという話じゃなかった。どこまでもどこまで私たちのためにこういう理由をつけて、あの時あなたには仲裁者がいなかったんだ、あなたは根絶やしにされちゃいけないんだとダビデは誓ってくれたんだ、あの言葉を無視することができない、神様はその言葉を忘れない、そのダビデを通して誓った言葉に忠実に、その誓いを守るため自分ご自分の命を捨てて私たちを救ってくださいました。このテコアの女性の姿、そして訴えから私たちはイエス様の姿を見ることができます。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの心の中には本当に人を憎んだり妬んだり蔑んだり、あの人がこういう人だ、だからそんな奴とは付き合わない方がいいのだというようにして裁いて、それでそれが当たり前なんだ、この人生というものはそういうものなんだと、私たちはそれが当たり前かのようにして歩んでまいりました。しかし聖書に照らすならば、それは罪や死罪に当たる罪なんだとあなたは教えます。頭では分かっています、呪うのではなく祝福しなければとは分かりますが、できないのです。どうしても相手を呪ってしまうようなものであります。この時仲裁者がいてくれたならばと思うことがたびたびあります。何とかしてほしい、こんな自分では嫌だ、憎むのではなくて、できるなら愛するものになりたいと思います。そのためには誰かが間に立ってくれるものが必要だと私たちは本当に切に思います。仲裁者がいないためにあなたは人を殺してしまったんだ、それはなんとあなたにとってはかわいそうなことであったのか、あなたはそのように言ってくださって、あなたは確かに人を殺したけれど根絶やしにしてはならないと言ってくださり、あなたが真の仲裁者となってくださって、私たちのところに今来てくださること、その恵みを覚えます。主よ、あなたがいてくれるならば、あなたに本当の自分の心の内を打ち明けます。あの人を憎み、あの人を蔑む、そういう心があることをあなたに打ち明けますから、どうか主よ憐れんでください。私たちはどうすることもできませんから助けてください。あなたがこんな 惨めな私たちのために命を捨ててくださるのであれば、あなたが必ず私たちを救ってくださる。あなたを信じて私たちは自分の罪を申し上げたいと思います。どうか助けてください。主イエスキリストの名によって。